RRI World Service, Voice of Indonesia. 情報 Sejujoku Songgeng. Voice of Indonesia, Jakarta no Indonesia Kyowakoku Radio Hosokyoku Kaigai Hosou wa Newsu Joho Entertainment o Okuri itashimasu. Minasan, mainichi Nippongo Hoso programu no 151509 95-11785 suhasu o kiku koto ga dekite matawa id.voi.co.id no on demand no audio o kiku koto ga dekimasu.
Selamat malam, konbanwa. Kuchirawa Indonesia no koe desu. Tokonatsu no Jakarta kara Nihongo hosou wo okuri itashimasu. 7月29日金曜日、konban kore kara no bangumi wa hajime ni niusu, suzuite toki no mondai wo okuri itashimasu.
Sore de wa niusu wo ochutai shimasu.
これで最初のニュースです。大統領、国は安全と政治の安定が必要についてお伝えします。ジョコウィドル大統領は現在、国は経済活動を刺激する政策実施の加速のために安全と政治の安定が必要だと述べました。現在、インドネシアが経済の圧力を克服するために迅速な政策の変更が必要です。これは木曜日の夜にジャカルタのスナヤンでの全国ゴルカルのリーダー会議の閉会式のスピーチでジョコウィドル大統領が語りました。ジョコウィドル大統領は現在の世界が直面している現実は厳しい経済状況であり、地政学的なサポートを伴いと述べました。結果として、すべての国々は経済不況を経験しています。大統領は、ゴルカル島を含む現在、政府の政策をサポートしている政党に感謝を表明しています。大統領は、ゴルカル島が一貫して政府の政策へのサポートを提供し続けると期待しています。それでは次のニュースです。ヌスアカンバガンで4人が死刑されについてお伝えします。金曜日の午前12時46分の西インドネシア現地時間に中央ジャワのチラチャプのヌスアカンバガン島のトゥンガルパナルワン射程で4人が死刑されました。この死刑された4人は、インドネシアのフレディ・ブディマン、セネガルのセク・オスマニー、ナイジェリアのフンプレ・エイジェケ、ナイジェリアのマイケル・ティトゥスです。一般的犯罪のための副検事総長、ヌラハマチーは、金曜日にチラチャプでフレディの死体はスラバヤに送られ、フンプレイはバニュマスで火葬され、その他の2つの死体はナイジェリアに戻されたと述べました。ヌラハマチーによると、その他の受刑者はさらなる情報を待っていると述べました。彼は金曜日まで彼らは恩赦を求めるかどうかわからないと付け加えました。それでは次のニュースです。違法漁業は地域の成長を妨げるについてお伝えします。スシープ・ジャストティ海洋水産大臣は、違法的な漁業は東南アジア地域の経済成長を妨げると述べました。 スシプジェストティ大臣は木曜日にジャカルタで東南アジア太平洋地域漁業サミットのイベントで、違法な漁業活動はまた他の多くの犯罪行為、人身、麻薬または希少動物売買につながると述べました。スシープジェストティ大臣によると、データ共有、またそれぞれの国が彼らの地域で行政の監視するための技術に投資することができるようになることは国々にとって必要不可欠だということです。彼女は、各国はまた各地域での違法漁業に取り組む法律を施行するためのさまざまな重要な機関に代表を置くことができると期待しています。それでは最後のニュースです。ジョコウィドル大統領と会い、日本の企業トップは経済の回復の声をかき喜ぶについてお伝えします。ジョコウィドル大統領は、日本の元首相福田康夫氏と共に水曜日にジャカルタのマルデカ宮殿で会議した後、プレスリリースを提出しました。ジョコウィドル大統領は、福田康夫氏が率いたインドネシア日本協会に参加している日本のリーディングカンパニーとの会議は高い信頼性を示していると述べました。これは、福田康夫氏はインドネシアの政治的安定と経済の安定性は他の国に比べてはるかに優れていると述べたからです。福田康夫氏は、ジョコウィドル大統領との会議で、彼らは経済問題とインドネシアの経済の安定と繁栄の重要性を議論したと述べました。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。RRI ワールドサービスボイスオフインドネシア、インドネシアへの休暇対象で2016年のワンダフールインドネシアクイズを開催しています。インドネシア、これは素晴らしい国で、世界最大の群島です。インドネシアではまた多くの堅調なものを見つけるでしょう。インドネシア自然と文化の魅力の多様性を持つ美しい国です。人々はフレンドリーで、思い出に残る印象を与えることができます。インドネシアを訪れることを夢見ているかどうか、あなたの夢を実現するために2016年の VOI 国際クイズに答えてください。おそらくあなたは無料でインドネシアの魅力を楽しんだり、休暇を過ごす幸運をつかむことができるでしょう。方法は、次の質問を答えてください。 1. インドネシアの首都の名前は何ですか？ 2. あなたの好きなボイスオフインドネシアのプログラムは何ですか？ 3. あなたはボイスオフインドネシアについて何を知っているか、簡単に言ってください。2016年8月1日までに VOI クイズ2016年@gmail.com に答えと個人データ、パスポート番号と有効期間を送ってください。インドネシアでまた会いしましょう。
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
リスナーの皆さん、コメントです。今日は南シナ海海域の請求に対する仲裁裁判所の決定の後の政治的態度についてお伝えします。今月正期の国際仲裁裁判所の決定の後、南シナ海の紛争の解決は新しい段階に入りました。その決定を中国の政府は拒否しましたが、北京はフィリピンとの会議を開くように動き出しました。これはアメリカのサポートを要請することに示しています。中国のワンイ外務大臣は、ワシントンが北京とフィリピンの間の南シナ海の紛争に関するさらなる議論をサポートするようにアメリカのジョン・ケリー外務大臣に要請しました。知られているように7月12日に仲裁裁判所は、南シナ海の 90% が自国の領土であると述べた北京の請求を正当としないことを決定しました。仲裁裁判所は、中国は強硬な基盤を持っていないと主張しました。フィリピンは裁判所で勝訴したと考えられており、一方中国政府は非合法とみなされています。仲裁裁判所の決定の後、最近中国の政治的態度が変わりました。ラオスでの ASEAN 地域フォーラムでジョン・ゲリーという彼らのパートナーと会った後、ワンイ外務大臣は、中国と ASEAN 諸国は南シナ海の紛争の問題を解決することで合意したと宣言しました。仲裁裁判所の判決を無視したままで、ワンイ外務大臣は、中国と ASEAN 諸国が正しい方法を発見したと主張しました。それは全ての関係者との直接交渉です。仲裁裁判所の決定がある前に、北京政府はフィリピンに干渉し、肩を持つアメリカを非難しました。それは北京によれば、南シナ海でフィリピンとの共同パトロールに艦隊を参加させたことによってアメリカを示しています。仲裁裁判所の決定の後の中国の政治的態度は、ほぼ同時にアメリカ、オーストラリアと日本は、中国とフィリピンが法的拘束力を持つと考えられる仲裁裁判所の判決を遵守することを求める共同声明を発表しました。本来ならば、すべての当事者が仲裁裁判所の決定を認めるとき、問題は解決されています。問題は、今まで北京はまだその決定を認めていません。係争中の領土について、フィリピンとの会談を開催する努力は、まさにこの抵抗を強化します。これらの態度は心理戦を引き起こし、さらには紛争の表面化につながる可能性が高いと言えます。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日は国連の国際原子力機関 IEA の設立のことから始めます。国際原子力機関は、平和の原子力の利用を促進するだけでなく、軍事目的のための その使用に対抗する目的で、1957年7月29日に設立された独立した組織です。国際原子力機関の本部はオーストリアのウィーンに位置し、137カ国で構成されています。次に、1962年7月29日に空軍の建造の日についてお伝えします。南部インドネシア時間の午前5時の1947年7月29日にインドネシア空軍アウリはスマラン・サラティガとアンバラワ・オランダ軍のキャンプに対する航空作戦を開始しました。攻撃は軍艇機と2機の10連だけオフで構成されている3機の空軍を抜いて行われました。クッキー操作の目的はオランダ軍の心理的の影響を与え、インドネシアはまだそこにあることを世界に証明しています。ここにインドネシア赤十字にマレーシア赤十字の寄付の薬を運ぶフィッティ・シー・イル・エダコタ国旗は南ジョクジャカルタのバントル・ゴト村で2機の P40 キティ・ホク・オランダ戦闘機によって攻撃しました。この事件で船体の乗車員や他の乗客は死亡しました。彼らはオーストラリアのパイロット2人の副空曹中士、工学アブドゥラハマン・サレ博士、アジス・チプト氏、アディス・マル・ウィルチョク・シュモ氏、ジャイナル・アリフィン氏です。唯一の生存者はアブドゥルガニ・ハンドのところです。博士の数字の規制は国民に空軍を与えることができる倉庫の献身です。この空軍の指導者と戦区者の死ぬを愛着させるために1955年7月29日から空軍のツイートの日として言われ、1962年7月29日からアジスチップと空軍基地で出中されるすべての空軍を言われる建造の日に変換されました。最後にスカウト運動は1907年7月29日に英国のブラウシン島で最初のスカウトキャンプで始まることについてお伝えします。スカウト運動は英国空軍の中将であるロベット・バーデン・ポワルおよび少年の両団の創設主査であるウィリアム・アレクサンダー・スミスは英国のブラウン・シントで今ジャンボリとして知られている最初のスカウトキャンプを開催した時始まりました。この動きを保持するためのアイデアはバーデン・ポワルと彼の軍隊はボア軍の攻撃から南アフリカのマッフェキングの町を守るために苦労した時に表示されます。その時彼の軍隊はボア軍よりも小さいです。この条件を回避するには若者のグループが町を守る軍を手助けることを担当し、ボランティアの軍隊になるように形成し、訓練を受けました。彼らは軽度であるが、重要なタスクを取得します。例えば、 市内の郡のすべてのメンバーにバーデン・ポーウルが与えられたメッセージを配信します。彼らはバーデン・ポーウル郡は数ヶ月の間にマッペキングの町を守ることができるように適切に仕事を終了することができます。この成功の認識でボランティア軍の各メンバーはバッジを与えられました。南アフリカのボア戦争後、バーデン・ポーウルは若者に高貴な値を固執することを目的としているスカウト運動を設立しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
リスナーの皆さん、こんばんは。それでは次はポカスのコーナーです。
ポカス番組をお届けします。
今回は第2回目の内閣改造についてのトピックをお送りします。リスナーの皆さん、ジョコウィドド大統領は党と内閣レベルの改造を決めました。大統領再建での内閣改造の決定は理由がないわけではありません。大統領は国家経済の発展を加速したいと考えています。ジョコウィドド大統領は水曜日、ジャカルタの国家宮殿における改造の結果を発表する記者会見で、内閣改造に立ち向かうため国家経済を強化しなければならないということです。大統領によると、これらの問題の解決を加速しなければならないということです。大統領は内閣改造は失業率を低下させ、福祉を充実させ、国民の雇用を促進するために行われたことを強調しました。大統領によると、結果は常に変化しており、スピードが必要であるということです。したがって、新しい内閣は最速タイムで行動し、結束し、お互いに協力しながら活動することができると期待しています。だから結果は早く明らかことができます。水曜日、宮殿に読み出す発表で、大統領は新しい大臣のポジションにスイードした4人の閣僚がいると述べました。ルーツ・ビンサル・パンジャイタンは以前、政治・法律及びセキュリティ大臣分野の調査大臣へ務め、開示部分の調整大臣であるリザ・ラムリの後任となります。財務大臣を務めたバンバン・ブロジョヌゴロは今、バプナス国家開発計画庁の長官です。ソピアンジャリシは以前、国家開発計画庁を務め、現在、農地計画大臣、ペリ・ムシダン・バルダンの後任となります。トマス・レンボン氏は以前、職業大臣を務め、中義都市調整庁 BKPM の大臣を務めます。また、新しいポジションに、スイードした閣僚や所得局が存在するほか、新たな閣僚に入った名前もあります。ウィラントは政治・法律およびセキュリティ調査大臣になりました。運輸大臣としてブディ・カリア・スマディはイグナシウスの後任となりました。アチャンラ・タハル氏はスディルマン・サイドの後任でエネルギー・コブチュ資源大臣となります。サレ・フセン産業大臣を交換し、 アイランガハル担当は産業大臣を務めます。ムハジルエペンディ氏はアニスバウェスダン教育大臣の後任となります。エコプトロサンジョヨは東上ロンラク開発大臣としてマルワンジャパルの後任となります。エコパトロヨサンジョとは東上ロンラク開発は国家機構大臣としてユーディ・クリスナディの後任となります。アスマン・アブドゥルは国家機構大臣としてユーディ・クリスナンディ来れなければならないためです。スリムリアニ・インラワティはバンバン・ブロジョネゴロ外務大臣後任となります。インドネシア商工会所の会長ローサン・ルスラニはジョコ・ウィドド大統領によって行われた内閣改造を歓迎しました。ローサンはこれはすべてのポリシーが新しい雇用の構築し競争力を高める政府から費用化させる必要があると主張しました。リスナーの皆さん、それではポカスの粉はこれで終わります。
RRI ワールドサービスボイスオフインドネシア、インドネシアへの休暇対象で2016年のワンダフルインドネシアクイズを開催しています。インドネシア、これは素晴らしい国で世界最大の群島です。インドネシアではまた多くの堅調なものを見つけるでしょう。インドネシア自然と文化の魅力の多様性を持つ美しい国です。人々はフレンドリーで思い出に残る印象を与えることができます。インドネシアを訪れることを夢見ているかどうか、あなたの夢を実現するために2016年の VOI 国際クイズに答えてください。おそらくあなたは無料でインドネシアの魅力を楽しんだり休暇を過ごす幸運をつかむことができるでしょう。方法は次の質問を答えてください。 1. インドネシアの首都の名前は何ですか？ 2. あなたの好きなボイスオフインドネシアのプログラムは何ですか？ 3. あなたはボイスオフインドネシアについて何を知っているか簡単に言ってください。2016年8月1日までに VOI クイズ2016年@gmail.com に答えと個人データ、パスポート番号と有効期間を送ってください。インドネシアでまた会いしましょう。
Persona Indonesia 番組をお送りします。
こちらはインドネシアの声です。ジャカルタから日本語放送をお送りしています。その後パソナインドネシアのコーナーです。トピックはコップコーピーでした。リスナーの皆さん、コーヒーはアチェイ州の特徴の
一つの商品種になっています。この種はこのようなガヨコーヒーとコーヒーウレカレンとして取り上げ、コーヒー種類さまざまなコーヒーを持っています。ガヨコーヒーはアチェの中央高地におけるガヨコーヒーの農家によって開発されたアラビカコーヒーの種類で、特別な味を持っています。ガヨランドからアラビカコーヒーの生産はアジアで最大です。ウレカレンコーヒーのフィディ地区とアチェバーラッに開催されたタイプがあります。リスナーの皆さん、あなたがコーヒーの味をなさんでいない場合、それが終了しないアチェを訪問してください。一般的にはコーヒーはガラスやコーヒーのカップにボトルを提供します。そこにコーヒーの注文するときにはコーヒーがダウンしたり、たくさんまたガラス面に提供していますので、しかしあなたは驚かれることにでしょう。地元の人々はコーヒーカップまたはインドネシアの定会でコーヒーペーストダウンストコーヒーのこの種を命名します。皆さん、カップのコーヒーを使用してコーヒーカップのその後方も分解し上手です。カップのコーヒーが満館まだありました。カップコーヒーは下してガラス面を塗え、さらには高さを模様化のよう小さなプリットで覆われました。ガラスに固定されている特別なワールの措置します。このコーヒーは抵抗を合わらずペットからコーヒーやエッドで楽しむことができます。ガラスでコーヒーを包するにはコーヒー水がプレート上に出てくる、ゆっくりとそれを突き蒸すことができます。カップコーヒーは普通無添ガザサトやカートレンジで提供しています。コーヒーカップは飲みアチェ南海岸のコーヒーショップの楽しむことができない。しかしあなたはまたコーヒーハウスではコーヒーカップを楽しむことができる。アチェ全体で急増しているので、確かにコーヒー種類の楽しむことが難しいことはありません。価格は8000ルピアから15000ルピアの周りにしています。 皆さん、先にペソナインドネシアを終わりました。
ワルナワルニ、インドネシアの最近の情報でお楽しみください。
こちらはインドネシアの声です。ジャカルタから日本語放送をお送りしています。その後、ワルナワルニのコーナーです。トピックは、2016年ブーレレンフェスティバルです。リスナーの皆さん、2014年8月直下にバリのブーレレン県は4度目の大きなイベントを開催します。このイベントはフェスティバルブーレレンです。あなたはバリ島に所置するブーレレン県にある足を踏み入れたことがありますか？多分あなたはヌサドゥア、ジンバラン、ベノア、ヌサベニダおよびヌサヌルのような南バリを構成しています。そして北バリのブーレレンまで行っていません。8月2日から6日までブーレレン県はブーレレンのマスタービースのテーマでブーレレン祭を開催します。確かにこの祭りブレレンで最大の最新そして最も有名なものです。今年のイベントは芸術文化教育と社会環境の込み合わせを提供することによってブレレンの観光の可能性を維持していきます。バリ観光客庁アアアグンユニアルタ氏によるとこのイベントは1000年でダンスする特別なブレレンのパレードがある。ブレレンが特別より伝統的な織物ブレレン小規模な産業や中小企業の紹介があるということです。アグン氏によるとブーレレンフェスティバルは2013年前に始まりました。このイベントはブーレレン県で保存文書化および地元の文化を促進することを目的に開催されました。 の中で多くの木の持つダンス、神聖な踊りを持っています。2016年第4回のブレレンフェスティバルの際には、バソ・リオがダンスの特徴に対応します。神聖な踊りの種類は寺で開催され、神聖な踊りでには、サッサナ・ブッダヤとスタジオンで開催さなければならないですか。皆さん、今バリのブレレン県で毎年のイベントのなっているブレン集まりは外国人観光客や国内観光客の特別に能力的なものになるでしょう。皆さん、先にワルナワに番組を終わりました。
明日のワルナワルニでまたお会いしましょう。音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場の時間です。今日はダンルッカス・アハマド・ラフィクをご紹介します。まず、リリカン・マタムの曲を聴いてみましょう。アハマド・ラフィクが歌います。
Lirikan matamu menarik hati, oh senyummu manis sekali, sehingga membuat aku tergoda. Sebenarnya aku ingin sekali mendekatimu, penuh kasih, namun sayang malu rasanya.
ラフィクとして知られているアハマド・ラフィクは、1948年3月5日に中部ジャワ州のスマランで生まれました。彼はインドネシアの俳優であり、ダンドゥット歌手です。アラフィクは非常に有名なダンドゥット歌手です。1978年にアラフィクが歌った pengalaman pertama の曲はトップヒットになりました。曲はスレンとのデュエットをしたニリナ・スピルによって再び生まれました。ダンドゥット歌手に加えてアラフィクはシミスキン・ブルチンタと題した音楽のドラマの監督としての職業を楽しめました。それでは次の曲です。アラフィクが歌います。チャンジ、どうぞお楽しみください。リスナーの皆さん、インドとパキスタンの子孫であるアラフィクは、ジャカルタ芸術大学で演技の勉強をしたことがあります。また彼は、タマン・イスマイル・マルツユーキとインドネシアアーティスト協会が開催する映画制作ワークショップに参加しました。アラフィクは、成功し続け、思い出すを残しました。アラフィクは2013年1月19日にジャカルタのメディストラ病院で死亡しました。これで最後の曲です。アラフィクが歌います。ミリク。そしてシミスキン・ブルチンタ。どうぞお聴きください。
Jangan-jangan sama dia dengan yang lain, pipirnya yang merah dan seninya melawan, rambutnya terurai di kandang bergelombang, dia lahirku tanpa terasing sayang seorang.
Atas cinta haramkah hukum
リスナーの皆さん、これで音楽の広場を終わります。それではジャカルタからさよなら。
RRI World Service to Voice of Indonesia. 情報接触局尊厳。Voice of Indonesia Jakarta の Indonesia 共和国ラジオ放送局。海外放送はニュース情報。エンターテインメントをお送りいたします。皆さん、毎日日本語放送プログラムの15150952511785周波数を聞くことができて、または id.poi.co.id のオンデマンドオーディオを聞くことができます。ご意見ご感想宛先 mail.voi.co.id イメールアドレスまたは RRI の国際放送 Voice of Indonesia Japanese Section Jalan Merdeka Barat Yonggo Jakarta Matawa PO Box 1157 Jakarta Indonesia desu. Sono hoka Voice of Indonesia Facebook to VOI Indonesia Twitter o miru koto ga dekiru.